先週に引き続き、はい、今夜も遊びに来てくれました、うん、ビアンコロッソの千石京子ちゃんです。
よろしくお願いします、
ね、今夜もせっかくですからワインをいただきながらね、はいはいはい、乾杯、
はい、乾杯、
そう前回もね、うん、まだまだ話聞きたくて、うんうん、まあ軽く生い立ちはお話ししていただきましたけど、うん、パワフルママです、
う
ん
ねね、それはもう十分伝わってました、ね、
伝わりました、うん、もうね、はい、とにかくね、うん、私はどちらかというともう和歌山を捨てて東京に憧れていった感じなんですけど、うん、彼女はもう和歌山が大好きで、
うんうんうん、
和歌山大好きっていうのをもう普段からすごい感じるぐらいね、うんうん、言ってるし、うんうん、愛があるよね。
そうです、
なんか盛り上げようとしてね、うんうん、ワインイベントやったりとか、そうそうそう、いろんなところとコラボしたりとか、うんうん、面白い企画を、
うんうん、そうでね、なんかそれはね、うん、本当にイタリアに行ったことがきっかけで、うんうん、まあ、大学で東京に出て、うんうん、もうその時はもう自分は何というど田舎に生まれてしまったやろみたいな劣等感の塊みたいな感じで、もう私は二度と和歌山に帰りませんって思って、ね、で就職東京で、南青山の超おしゃれなところに
就職
して、もう二度と和歌山には帰るまいっていう感じだったんですよ。でその後イタリアで、まあ、しばらく生活して、うん、で、まあ、今もこうワインの仕事で買い付けで年に1回2回行くんですけど、はい、うんうん、まあ、やっぱりイタリアってヨーロッパってもう田舎が本当に素敵なんですよ。もう田舎に行けば行くほど、
うん、
あの素敵な生活があって、でみんなすごい本当にそれを理解してて、あの若い人でもこう自分の町の歴史でもアートでも何でも語ることができて、その上でまあワイン作ったりだとか、まあファッションでもね、なんかデザインでもそういう世界が広がってて、でまあすごいいいなって思うんですけど、いつもただ行くたびに、えでもこれって和歌山でもあるやんみたいな、
そうね、
そう、そういうのにこう気づき始めて、でも行けば行くほどその思いが募るみたいな、いやイタリアいいけど和歌山もむっちゃいいのに、なんかできあんのかなとか、なんかそういうことをもう思い続けてもう十何年みたいな。
そうか、
でも若くしてそれをね、気づいたというか感じますよね。
じゃあイタリアのその田舎っ子たちはもう自分の郷土を愛してすっごい発信するの、
発信っていうかもうそれがもうそれが元になってる、
あ、隠しもせず、
そうもう染みついてるっていうか、そんな感じで、
変な話訛りみたいなものもそのまんま、
方言とかももちろんあるし、例えばもう食べるものにしても、うん、何から何までそのなんていうかな、外でこうじゃ楽しく なんていう生き、うん、その田舎で生きる、楽しく生きる生き方を知ってるっていうか、
う
ん、なんかそういう感じがあって、
う
ん、
じゃあもう満足してミラノに出たいとかって、
うん、あ、うん、あの大学で大きい町に出ても、うんうん、みんなやっぱり自分の町に戻るんですよ。そういう感じがいいなと思って、
うん、
そう、
あ、そうなんや。え、だからね、
まあ何かしたいな、うん、和歌山で何かしたいなって思い続けてたんです、
う
ん
う
ん、
なるほどね。京子ちゃんは多分イタリアでそういう素敵な田舎暮らしを、うん、あの肌で感じたっていうのを和歌山で教えてもらったのは本当にあって、
うん、
バーベキューとかしても、うん、ちゃんとテーブルクロスとか持ってきてくれるんですよ、
ね、
もうその空間を素敵に飾ってくれるの、京子ちゃんは。でもちろんワイン置いて、で食べたいものをアヒージョだったり、まあ今だったらもうバーベキュー普通かもしれないけど、うん、外でできるもの、うんうんうん、可能性がありそうなものは何でも作るし、
うん
うん、その場をね、バーベキューはお肉焼くだけじゃなくって、
うんうんうん、
なんかじゃあこれも作ろうよ、うん、これも入れちゃえとかっていう楽しみとか、
まあ、ね、
うん、でちゃんとテーブルクロスを引いてワイングラス持ってきて楽しむみたいなものを教えてくれて、うん、そうそう、まあ、そういうのはあるんやろね、
う
ん、日が暮れたらみんな外で飲んでるもんね、ワイン畑
も、う
ん、脇でね、キャンドル焚いてみたいな、
うん、イタリア3時間ぐらい4時間ぐらい飯食ってるかな、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
めちゃくちゃ長い、
いいよね、そういうゆったりした時間がね、うん、
そうね、
うん、
でまあ、何かずっとしたいなって思い続けてて、うんうん、 で何やろうそれは何やろうみたいな、うんうん
そういう、はい、和歌山で何かしたいなってね
っていう、うん、ここ10年みたいな感じだったんですけど、う
んはい、いよいよ
いよいよ、
いよいよ、うん、ちょっとそれが、1年半ぐらい前に、うん、お告げが降りてきました。
お告げが、
お告げのように
ちょっと待ってお告げが、
はいはい、降ってきましてですね、
うん、さっき曲聞きます、はい、心の準備してからゆっくり聞きましょうなんかリクエスト今日も1曲ください。はい、
じゃあ、フィッシュマンズの、マジックラブです。
はい、はい、心の準備が整いました
落ち着いた、
落ち着きました、はい、お告げ、
お告げ、あ、お告げ、
はい、お告げね、
お告げの話を聞きましょう、
うん、はい、そうそう、あのまあね、コロナになって、うん、でもこれやったらもう和歌山帰れ、あの、ね、帰れるやん、移住してもいいやみたいな話が、うん、
リモートやし
ね、そうそうそう、うん、出たんですけど、
うん、
でもそこで、でも何帰ってまあ何やろうみたいなところでまたこう同じループに入り、
うん、
で、まあ、考えた時に、うん、まあ、何でもいいけど、うん、ただ今帰っても、まあ、今息子が4歳なんですけど、うんうんうんうん、息子を入れたい学校がないなって、うん、なるほど、まずそう思った瞬間に、うん、はあ、これやって、うん、学校を作ろうっていう
すごい、すごくないですか
自分で
それはないなら作ろう、
ね、ないんやと作ったらいいやんって、
他の今の既存の学校とどう違うことをやりたいんですか、
うん、まあ、まずやっぱりその、うんうん、まあ、グローバルなかそういう感じの学校って、うんうん、もうまず和歌山にないし、
うん、
で、まあ、私はいわゆる進学校小、中高って行ったんですけど、
うん、
なんかやっぱりそう大学で受けた教育っていうのがすごい本当に生徒主体でこう探求していく、うん、そういう大学だったんです、
はいはい
はい、でそれがすごい衝撃的で、はい、こんな学び方があったんやって、うん、なんでこれもっと早くできやんかったんやろっていうのが、うん、実は大学の時に思っていて、うん、でまあ一言で言うとな、探求的な、
うん、
あの学びみたいに今すごいこうキーワードになってるんですけど、
うんうん、
あの具体的に言うと社会とか理科とかっていうのが時間割の中になくて、
はい、
それをなんかいろんなテーマでこう学んでいたりするっていう、なんかそういう感じの学校 でバイリンガルでそれをやるっていうイメージで、で、あの和歌山らしいその自然にあふれた場所で、
うん、
あのこうもっとこのリアルなもの、
うん、
まあ、さっきイタリアの話 したんですけど、うん、なんかそういうものともっと、ま、学びが密着した感じで、
うん、
あのそういうものを体験しながら学ぶっていう、
なるほど、
うん、じゃあ社会というものを教科書ではなくて、うん、人の営みから学ぶみたいなこと、う
んうん、とか、まあ、テーマで学んでいく、うん、
自主性がメイン、
う
ん
う
ん、
そうですね、子どもたちの、そうです、自主性をメインに、うん、先生は先生が教える一斉授業じゃなくて、うん、まあ、子どもたちがあの、まあ、共同授業、うん、まあ、グループワークみたいな感じ で、うんうん、で先生はそれをファシリテートするとかコーチングするみたいな感じで、うん、下から支えていくみたいな、答えを言うのではなく、はい、子どもたちが考えてみんなで話し合ったり考えたり答えを出すのを先生はお手伝いするだけ、
なんかグループごとに全然違う研究をしたりする
ってこと、まあ、そんなこともある。
それはイタリアとかだと割とポピュラーな考え方なんですか？
あ、イタリアでも、まあ、イタリアの場合はその地元の、そのネタを使ってやっぱり学びにつなげていくっていうのはもう一般的になって、うん、教科書がないんですよ、イタリアって。
へ
ー、そうそうそう。
え、それはどのカテゴリーも？小学校、うん、中学校。
そうだから先生、決められた教科書がないから、うん、先生はもう自分でこう好きな教材使って教えるらしい。
なるほど。
そう、
そしたらテストとかないの？
面白い。
テストどうなんやろう、そこはちょっと分からないですけど、であとはディスカッションがやっぱり
全国統一テストとか統一できないよね。
統一できないよね。
そうね、それはね、
確かにね、
ないかも。日本だけなんかな、あの偏差値がうんぬんとか全国何位みたいな。
ああ、やっぱり
揃えたがるの。
アジアはもうすごいそういう、
そう、ね、
うん、世界はあるし、まあ、全然ある、うん、あるけど、うん、まあ、今やっぱり、ま、もうていうかもうこの大人ですら答えがわからない時代
に、
あのね、子どもたちがそうそうどうやって何、うん、どんな力を身につけたらいいのかっていう中で言うと、やっぱりその先生はもう答えを知らない、
うんうん、
子どもたちが、
ね、
あの、
面白いね、
そう、答えを探していくっていう、
子どもたちの方が知ってそう、うん、いろんな発想で自由に、
う
ん、
そう、うん、
ね、大人はこうあるべきからやっぱり逃れられないから、うん、私たちの、
うん、では正直なんかこう受験勉強でやったことって何も覚えてないじゃないですか。
確かに覚えてない、円周率使うことないもん。
ないでしょ。
ないな。そうそうそう、
あるよ。
ある。
それはある。そう、
ほんま。
いや僕ほら仕事からね。
あ、仕事から。あ、そうかそうか。
でも言ってることは分かる、ね、
俺ないわ、全然
ないですね。パイを使うことがない。
あの三角関数もあんまり使わないね、確かにね。
覚えてないです、そんなものやりましたっけっていうレベルよね。でも本当に、
だからなんかそうそう、もっとこう知恵をつけるっていうか、
なるほど、ね、自分でまあね、
やっぱり実践とか経験の中でしか人間はこう学べないっていうことを、うん、まあ言っている。
じゃあ先生も、うん、もう今日は地元の漁師さんとか、
あ、そういう
長年こうやってる職人さんとかってね、
まあ、そういう人から学ぶこと多いよね、
うんうん、いやそうと思う、う
ん、面白い。
坂田君もじゃあ先生なれるやん、
うん、ぜひ。
いや本当に本当に、
デザイン部門で、ね、教えてもらいたい私も、ま
あ、ちょっとね、慣れることあるかもね、
うん、と思う本当に、
うんうん、え、大人もなんか聞きに行って、
そうなんか例えばじゃあ服やったら、じゃあ、うん、洋服って着るって何やろとか、うん、なんかそういう感じで学んでいくんですよ。
必要性の
学習、そうそう、そのもあの、ね、概念学習とかって言ったりするんですけど、うんうん、そもそもの意味を考えさせたりだとか、
それ面白いね。そういう感じです。それは面白いね、
うん、あのロンドンのデザイン学校とかもそういう感じですね、
うん、
そう、だから自分との追求になる。
そもそもなんで人は服を着ているんだろう
とか、なんか民族衣装ってあるけど、うん、それってどういうことやろうとか、うん、じゃあその国の、うん、ね、例えばアイデンティティとどうつながってるやろとか、うん、それってすごいこう国際的な学びにつながっていくし、うん、そんな、
うん、面白い。大人も受けたい授業、
大人も受けたい、本当に本当に、
ね、で子供たちの発想を聞いてみたい、
うんうんうん、まあ、今ちょっとそういう、うん、あの先生、そういう学びをする先生になるためのコースを今受けてるんですけど、うん、もう本当にね、大人ですら答えがわからないことを子供たちにまず考えてもらう
っ
ていう、うん、面白いね、面白い。そういう先生はこれまでの教員免許を持ってる先生でいいの、うん、それとも、
あ、まあ、それはもう大前提になるんですけど、うんうん、まあ、その上で先生がまあ子供に問いを出すんですけど、うん、それをやっぱりうまく出せる技はやっぱり別途学ぶ、うん、先生も学ぶ必要があるんですね、
うん、そのスキルがね、うん、いるよね、うん、へえ、ね、興味深い。
あの今その教育とはまだ違うかもわかんないけど、うん、今の時代ってこう地図を必要としてなくて、うん、逆に方位磁石、
うん、
だから地図がもうすぐ塗り替えられるぐらい時代の流れが早い、うん、だからその自分の方位磁石を持ってどこにどう進めばいいかっていうような考え方の方がまあ、今の時代には合ってるっていうのに近いのかなって思いました。向、
うんうんうんね、かうべき道を、
うんうん、だからもう本当答えがないってね、その教授がおっしゃってたけど、
紆余曲折したって、うん、まあ、ゴールが決まったらそこにたどり着くし、
うん、
それも全てが学びであって、
うん、
っていうことですね。方位磁石だけちゃんと持って、
うん、
自分が今どこにいるか、
うん、そこだけ分かれば、
なるほどね、
みたいですよ。
そんな学校 ね、
ね、岡山で楽しみですね。でも、ね、
でも実はそういう学校って全国にね、いくつか、
まあ、いくつかは、あ、実はまあ和歌山でも、うん、あの紀の国子どもの村学園っていう学校が橋本の山の中にあるんですけど、うん、まさにそういう学びを、あの結構実は日本の先駆けで、
うん、そうなんですよ、
そういう学校もあったりするんですけど、うんうん、もうちょっとこう、うん、通いやすい場所に、
なるほど、
また、ね、で、まあ、そういう、あの、そういう学校に行きたいお子さんも増えてきてるので、
うん
うん
ね、今のコロナ禍でね、またガラッと意識が変わったと思うから、
そうで、やっぱり田舎で、逆にこういうコロナになったから、うん、田舎でじゃあもう移住しようみたいな、教育移住しようっていう、うん、あの、うん、家族も増えてきてて、うん、都内とかでも、
うんうんうん、
だからその、
あ、でも家族ごと和歌山に引っ越してきて、
う
ん、
っていうことも、うん、はい、起きてくると思います、
うん、でもそうするとね、和歌山のじゃあそのある田舎町は、うん、そうやって移住者が増えて、
そうそうそう、
子供たちが増えてっていういい効果しかね、
いい効果しかない、
うん、生まれないもんね。へえ、楽しみ、ね、もうじゃあ具体的に今進んでる、
はい、はい、今まあ少しずつ進めてます、
うん、結構実現の可能性は、
実現の可能性はまだ、まあ まあ、あの絶対できるという気持ちだけは、う
ん、あいいですね、うん、でもその気持ちが重要です、うんうんうんうん、
ねえ、うん、わあちょっと衝撃だったので一、はい、曲聴きながら、
まあ、でも結構ねあの東京の結構有名な先生とかも協力者が出てきたり、うん、メンバーがだいぶ集まってきてまして、うん、はい、ま、で、まあ、廃校を使おうと思って、うん、今実は具体的に有田川の、うん、あの廃校でちょっと話を進めているんですが、うん、まだ、まあ、決定ではないですけど、うん、はい、結構具体的に今動いてきてます、
また進捗教えてほしいですね。
ねえ聞きたい、ね、
追っかけていきたいですね。
協力したいって方もいるんじゃないですか。
いやいるでしょう、
うん、ね、特に、ね、また有田川町の、ね、うん、方とかだったら、うん、いろいろ相談にね、
う
ん、
ねえていうかうちの娘も生かしたい、
ね、ですよね、
う
ん、
ちょうど年もね僕
そうそうそう間に合えばぜひ
間に合うんじゃない、だって
中東
だって、だって4歳の子を入れるために動いてるから
そうそう1個
下だけだから、
ねえ、
いけるね、
いいですね、
うん、いや絶対いいよ ね、
そんな、
ね、
なんかみんなが理想とする学校もみんなで作ろうっていう、うん、
なるほど、
そんな感じですね、はい、
なるほど、
ね、なんか聞きますか、
はい、
曲、
はいはい、じゃあ坂田さん、僕、うん、オーヤンフィーフィーで、うん、雨の御堂筋、
はい、
雨の御堂筋、
はい、
学校の話止まりません、本当にいろいろ聞きたい、
すごい、
また聞かせて、本当進捗も聞きたいですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、あと和歌山帰ってきて ね、このスナック来た時にちょっと、
うん、そうそうそう、
進み具合をちょっと教えてもらって、うんう
ん、なんか学校ができていくその過程も気になる、うんね、聞きたい、
最終的には本出さなあかんよ ね、
ね結果的にね開校したら ね、
ね、本当本当、
でもそんな中雨の御堂筋
そうです、
それも気になって仕方ない、
それはね、うん、うちのねおかんが急に、うん、まあちゃんこの曲聴きたいんやつって言って、
お母さんからの、
おかんちょっと直接リクエストすんなよと思ったんやけど、うん、
いや嬉しい、
あの、まあ、この曲なんか、うん、かけたい曲の一つにあったし、
うんうん、
で最近年取ってマザコンになってきたかなと思ったりとかして、
マザコン最高、
ね、でも、うん、そうお二人とも、
うん、
あのお子さん男の子だし、
うんうん、
こんだけねパワフルでさ素敵なお母さんやったら絶対もう息子さん、うん、もうずっとマザコンやと思う、
トラウマじゃないかなマザコンかな、
でもね
あんな女性にだけは捕まらないとか思ってないか、
そんなことないと思うよ、で、ま、僕の周りねマザコン多いんですけど悪いやついないんです
よマザコンはねいいと思います、私
人を大切にしてます、
あそうで家族を大事にするし、
う
ん、
そうそうそう、
ね、優しい子だと思います、うん、マザコンは、
はい、
うん、ビバマザコン、
ビバマザコン、ね、でまあね息子もめちゃくちゃ可愛いでしょ、
息子ラブですね、
そうでしょ、もうそういうのがもう伝わってくるから、その、ね、学校の話も
そうですね、本当よ究極のまま、
ね、
そうそうそうそうそうそう、
お母さんが校長先生になるの？
うん、
いや、まあ、校長先生
は
また、
そうそうそう、それは行かない。
いやでもね、なんかありえるなと思ってるのが、うん、もうなんかお母さんの学校には行きたくないって言われることも、うん、まあありえるやろうなっていう、
ね、
そうそう、それはそれでもちろんね、
そうだよね、
尊重しやんのなって。
でもその背中は必ず見てるからね、う
ん、どっかのタイミングで分かるんじゃないですか、
うんうん、
あのそれはその時に分かんなくてもね、
うん、ね、いやよね、全部の悪事がお母さんに見守られてる、
ね、
まあ悪事するとは決まってないけど ね、 ね、全部ね、うん、学校の生活がバレるのも、
うん、だってね、どうやっても、ね、そういう風に見られるじゃん、エコひいきされてる
の
か、
うん、ね、そうね、そっちも
理事長の息子みたいな、ね、
そのプレッシャーもあるか、
あるよ、あるよね、
そうそう、あるよ、
PTA の問題になる
ね、え、うん、ドラマかも、
まあ、息子は、まあ、あの息子このためっていうよりは、まあ、やっぱりねこの、
う
ん、和歌山っていう少子化で、
う
ん、もうなんかこうお先真っ暗じゃないけど、
う
ん
う
ん、なんかね、
う
ん、むしろ廃校がどんどん増えていってて、
うん、
っていう街やけど、でもこう田舎こそもう本当にもっとこう次を担うね、あの、うん、次の担い手大人を作るための学校がもう本当に必要やなって、うんうんうん、
素晴らしい、
ね、
思いますね、
そうね、今後の和歌山、まあ、日本を背負っていく子どもたち、大人を作るためのね、
未来です
よね、教育館、 うん、
子供は未来もんね、
ね、
そう未来、未来、
いやー、ね、素晴らしい、学び直したい、
ね、
いや今からでも学べるんじゃない別に、うん、
そっか、うん、ね、うん、全く新しい教育やもんね、
う
ん、
そうね、うんうん、
いやまた教えてください先生
先生じゃないけど
理事長や理事長や理事長や理事長や、
なんかそのね探究学習とかもちょっと体験してみたくないですか、
う
ん、
テーマをこれはね大人向けにも本当 に、うん、にもうちょっと私が、うん、コツを分かってきたらぜひやりたいですね、うんうん、和歌山で も、 いいで、ね、
でも好奇心のある大人は勝手にやってることやと僕は思う。
まあね確かに確かに
そう思う。だって多分京子ちゃん自身もそういう言い方をしてきたわけやん、言えば自分で課題見つけて海外出向いていろんな人とコミュニケーションして新しいね自分の考えとか知識を得て、でまたそれフィードバック仕事にフィードバックしててやってきたわけやん、うんうん、だそれよね結局、うんうん、だから頑張ってる大人は多分やってることをそれを子供に早くにこんなやり方が、ね、うん、あるよっていうことを教えてあげたら、うん、あそっか自分のやりたいこととかこうやって実現したらいいんだっていうことを多分学べるっていうことだと思うから、うんうん、ね、今の学校の勉強だったら全然そういうこと、うん、そういう、うん、なんていうの回路が全然ないから、うん、
早く気づけばよかったね、うん、俺らも
坂田君気づいてるやん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
坂田君高校出て気づいてから東京行ってやったわけやん自分で、うん、
そっか、
きっとそうやと思うわ。
でももっとその前小学校の時とか本当に今お話ししてもらったような、なんかなんつうんですか、こう学びのきっかけ、
まあね、
そのきっかけがあったらちょっと違ってたと思う、う
ん、まあね、
うん、
そう、そういうのが
きっかけ、
そういうのがあるとバッとこう、うん、ね、うん、広がる子供もいるやろうね、うん、きっとね、うん、そんな気がするね、うん、
ね、
いやでも素晴らしいと思う、
ね、素晴らしい、
本当に本当に素晴らしいと思う。
まだ、ね、またドリームプロジェクトですけど、
いやいやいや、あの
実現できるように、
ね、いやー、はい、ね、でもやられてることはもう筋が通ってることだから、
うんうんうん、
ね、はい、もうあらゆるあの応援を必要としてますので、
うんうん、本当ですね、はい、うん、ぜひお聞きの皆さんからもね、うん、なんかいろいろ
ちょっとこの店の募金箱なんか置いといた方がいい
だよな、そう
学校を作ろう、募金
箱か、
ね、そうしましょう、うん、はい、あの大きい額入るように入り口大きくしてそうです、ね、
QR コードで振り込みとかできる
ようにしてあいいですね協力させてもらいます、
ね、
よろしくお願いします。